はい、おはようございます。おはようございます。お世話になります。2024年12月30日火曜日、時刻は10時18分を回ったところです。おはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、この放送は水谷ラジオのリスナーの方に向けてのみ放送されております。夜聞いている方こんばんは、お昼時午後に聞いている方こんにちは、ということで2024年も最後の日最後の日ってなんか滅亡するみたいな、大晦日でございます。大晦日ですね。一年最後の日でございます。なんだかんだと言って訪れる大晦日でございますね。皆さんどうお過ごしでしょうか。実家に帰って、のんびり過ごしている方、仕事だという方、なんかいろいろ様々だと思います。家に引きこもりながらも楽しく過ごせている方、外に出て人に会う人あるかと思います。ね、私は24日からずっと無給営業が続いてまして、1週間これで経つわけですけど、昨日なんかはね、おとついの夜に飲みすぎて、ランチ営業はできなかったんですけども、メニュー替えもあったのはあったんですが、健全で健康であれば、その、酔っ払ってなければ、普通の営業の中でもメニュー替えができたんじゃないかというふうに思ってるんですが、昨日ランチちょっとお休みいただいて、本当は川上くんが、長浜から、ランチの、来店をする予定だということをアナウンスしてくれてたにもかかわらずですね、川上くんに会いたかったな、なんか、お子さん連れてきてくれるという話だったんですけど、残念ながら私が、その前の晩にだらしなかったことで、彼にはちょっと年内に会うことができなかったんですけれども、川上くんといえばね、同じ小橋先生を師と仰いでいる同窓生なわけですけども、同じ大学で同じ先生に、師事するというか、そうですね、門下ですよね。で、小橋先生がこの年末に来てくださっていて、またいろいろお話をしてたんですが、1月の、17ですね、に、丸亀で会おうって話で、丸亀ちゃうわ。琴平か。善通寺に小橋先生いるので、僕は琴平に宿泊を、して、琴平あたりで会おうかって話になって、会います。で、その話をちょうど小橋先生来てくださったので、1月に小橋先生に会いに行こうと思いますって話をしたら、善通寺は宿が少ないから琴平で取った方がいいよってことだったんで、琴平で宿を取って、その日はね、17日は朝に大阪へ戻ってくるので、12日の夜から別府へ行くんですけれども、その都合で、12から別府へこもってですね、で、17の朝に帰ってきて、そのままの足で香川県に入るということで、バタバタしながらも充実した休日になるといいなと思います。休みの間は携帯の電源を落とす予定になっているので、緊急でない限りはアクセスができない状況になると思います。はい。電源落とすって言っても電話に出ないとかそんなことだと思いますけど、なるべくインターネットを遠ざけたいなというのと、携帯電話もちょっと遠ざけたいなというふうに思っていて、ちょっとこもりたいなというふうに思います。一人で、湯治に行ってまいります。久しぶりの湯治ですね。別府は初めてなんですが、神奈川というところに行きます。素泊まりの宿をもう予約しているので、3泊同じところに泊まって、エアコンもテレビもコイン式というようなところです。なので、こたつと布団があるだけの部屋を取りましたんで、そこでちょっと、こもって自分のことをやりたいなというふうに思ったりしています。久しぶりに連休をきちんと過ごせるんじゃないかと、しかもソロで 過ごすことができる久しぶりの連休なので、ちょっとだけそこを目標にこの年末年始は頑張って働こうかなという感じです。まあ、私についてのイントロダクションはこんな感じなんですが、皆さんの年末年始の予定ちょっとわからないんですが、今年、まあ、せっかくね大晦日なんで2024年を振り返ってみるということで、ざっくり追いかけてみると、まあ、1月にあのイルピアット江町バーの方が一回スシボンにちょっと新しいことやってみたいから、バーの営業を喫茶に切り替えようと思うんだということをして、まあ、なんか1月末、それがあの2024年の1月末で一旦バーが終了しまして、で、2月1ヶ月かけて準備期間として、スライドする形で喫茶を始めました。3月から喫茶が始まって、で3月4月やってみたんですが、4月の下旬に、まあ、ちょっと変わったお客さん来ちゃうっていうことが分かって、これちょっと難しいねっていう判断に至って、まあなんか休業と。イルピアット江町はそれから空いてないわけですけど、まあなんかたまにね気まぐれで私がビールあるから飲もうぜみたいなことでやったりとかして、そんなことあったんですが、基本的には閉じている状態が続いていると。まあなんかとはいえですね、江町のイルピアットは先日マチコさんともちょっと覗きに行ったんですけど、やっぱりいいお店なので何かここでやりたいねって話は思ってるところではあります。25年はまた新しい展開ができるといいなというふうに思ってるんですが、はい。でまあなんか2月3月そんな形、4月ですね。でまあこの間鳥山明さんが3月の頭に亡くなったりだとか、まあなんかすごく残念なことがあったりしたんですが、まあ、皆さんがねどうやってこう考えてるかわかんないですけど、鳥山明ってやっぱりものすごく偉大な人で、なんかちょっとまだねイルピアットの神谷川には鳥山明の自画像が飾ってあるんですけども、なんか時代が変わる感じだなとその時ちょっと思いました。まあ、人は必ず死ぬので、時代は常に変わっていくんですが、そのなんかこう時代が変わるきっかけになるような現象の一つだなというふうに思ったりしました。で私事で言うと、その特に浮き沈みがひどく強くあったわけじゃないんですが、なんと言いますか、こう売り上げが定まらない夏以降に苦しめられた次第です。まあ、なんか売り上げに関してはね、本当に一喜一憂するもんなんですが、それでもやっぱりちょっと辛い年だったなという印象です。ね、これが今年だけなのか来年以降も続くのかちょっとわかんないんですけど、売上ベースで言うとやっぱりだいぶ去年に比べると落ちたという現実を突きつけられていると。まあやり方をね、いろいろきちんと工夫して売上を伸ばしているところもありますよということを税理士さんからも、まあ、指摘されたりだとかしてるんですけれども、まあ、やり方に関してはまさにそうで、うまいことこう時代に合わせてきちんと嗅覚を発達させて飽きないをできる人たちは見事だなというふうに思います。そんな私のお店であっても、まあなんか例えばまあどうやって利用してもらいたいかだとか、そういう気持ちについては常に考えているところがあって、この自分の利用してほしい気持ちみたいなものに対して、まあなんかこう親しい人であれば親しい間柄だからこそ分かってほしいという気持ちが先に立つという事柄もありました。まあ、なんかお店をやるにつけ、そのずっと進めていくにつけですが、まあなんかいろいろなことを考えた1年でもあったなと思います。なんかトータルでなんかこう振り返ってみると、そこまでなんかこう浮き沈みがあったような風ではないんですよね。なんかうまいこと言えないですけど、そこまでなんかこう変わったことなかったなという印象です。まあ 5月だったかに七尾へ行くことを、6月か、あの七尾へ行くことができて、まああのね、能登半島の被災地である七尾へ行って、少しあの向こうのイベントに参加するだとか、そういったこともできて、まあなんか地震のその被災状況というのは、多分今この大晦日になってもなお、あんまり大きな変化はしてないんだろうなと想像に難いわけですが、まあ、生活をどうやって立て直すかということと、人間が生きるということはどういうことなのかということをやっぱり考えた形ではありました。まあ、なんか振り返ってみると、イルピアットのそういう売り上げの低迷だとか、イルピアット円町のその継続性の難しさだとか、あとそのお店にまつわる、まあ、商いのあり方だとか、いろいろなことを考えた1年だったなというふうに振り返られます。で、まあ、とはいえね、とはいえ、だからなんか私事の話の延長線上でいうと、娘のかのこさんが、福島学のカリキュラムに参加したりして、あと1回残ってるのかな。で、まあ、被災地に行ったりだとか、その、東京へ行って原子力の話を勉強、講義を受けてきたりとか、そういう、こう、インパクトのある出来事もあって、すごくなんかこう、嬉しい、まあなんか変化だな、成長だなというふうに思って見ています。私個人としてはその大したことができるわけではなくて、かのこさんにまつわる話はなんかこう上手に育っているかどうかはちょっとよくわかんないですが、何が上手なのか何が下手くそなのかもわかりませんが、ただその彼女自身がしたい世界を見ているのは美しいなというふうに感じています。なんかなりたい自分がこうしてあるとか、行きたいところがこうやってあるとか、なんかそういうふうに考える人になってくれたらいいかなと思います。なりたいものやしたいことが明確になれば、そのための道筋をアドバイスする立場に親はあるので、そういうポジションがずっと作れたらいいかなと。なのでなんかこう闇雲に勉強するっていうことがあんまり賛成できないんですよね。まあ難しいな、ここばっかりは。だからといって勉強はどうでもいいとは思ってないです。ただその先々のことを考えすぎて勉強を、まあ、無理にすることでなんか今の充実さが損なわれるのは非常にもったいないなというふうにやっぱ思ってしまうんですよね。なんか先物買いみたいな取引はちょっと向いてないなというふうに思ったりしています。個人的にはなんかそういったこうバランスを考えるような1年だったのかもしれないなというふうに振り返りますが、とにもかくにもですね、健康でなんとかいられたことが奇跡的だなというふうに感じてもいます。私膝を痛めてまして、左膝がまあなんかちょっと痛いんですが、まあそれもなんか日にち薬だと思いながらだましだましやっています。なるべくねワコールの CWX を履いてサポート機能をね強化しながら日々日常生活を過ごしているわけですが、これが25年にね良くなるように祈っております。あとはこの年末年始はなんかいろんな方にやっぱご挨拶できる喜びがあります。お客様一人ずつよく見知った方、お会いしてお話しして、そういったことは本当に素晴らしいなというふうに思います。なんかお店をやっていて飲食店をやっていてこれが本当身寄りに尽きるなというふうに思っています。皆さんのね元気な顔を見るにつけやっぱりなんかこう自分がここでお店をやっている意味はこういうところにあるのかななんていうふうに勝手に解釈したりしています。皆さんにとってのイルピアットがどういうものなのかは僕がこう決めれないわけですが、僕が考えているイルピアットはこうなんですっていうことは表示できているんじゃないかなというふうに、自分では思っています。単純に料理を、はい、おはようございます、みっちゃん。あ、みっちゃん、みっ大丈夫ですよ、みっちゃん。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。みっちゃん、今年はどうでしたか？そうですね。はい。はい。波乱万丈。まあまあ、いろんな人と比べたら、そら、結局、 上も下もなくなっちゃいますけど、みっちゃんが自分でこう今年こうして大晦日を元気に迎えられたってことが全てだと僕は思ってますので、うん、まあそうですね、それは当然そうだと思います、当然そうだと思いますが、いろんな出会いだとか別れ方があるじゃないですか。それはなんか本当に一番大きなインパクトだなというふうに思うわけですが、同時にみっちゃんがそういうことを忘れずに生活できているってことが僕は大きいなというふうに見てますから、はいはいはい、あ、コスモスさんどうぞ入ってください。玉ねぎありがとうございます。すいません、みっちゃんまたね、またゆっくりね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、コスモさん。おい、あ、もう下置いてもらって大丈夫です。おいくら万円、あ、います、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。玉ねぎを買いますね、玉ねぎを買いますよ。本当にいろいろねランチ仕込みをしながらですが、はい、コスモさんありがとうございます。今年も1年本当にお世話になりました。ありがとうございました。また来年も変わらずよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、もうなんか玉ねぎが豊富に買えてよかったです、本当に。はい、もう頑張ってまいりましょう。良いお年をお迎えください。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでね、なんか朝こうしてランチをやっている、ランチの準備をしている時にもいろんな人がね来てくれる。みっちゃんはね、近所のおばあちゃんなんですけど、まあ、ちょっと お話をしたりだとか、そんな間柄でございます。1年振り返ってみて、いろんなお客様とやはりやり取り、こうしてね、なんかつながりがあるっていうことを本当にありがたいなと思います。まあなんか一番こう印象に残っているのはやはり木下さんが、旅立たれたということで、アメリカからハガキをいただいたりもしてたんですけれども、1年も満たない闘病生活ですよね。だからなんかすごくこれはこう考えるいろんな意味で、大きなインパクトになりました。だからなんかこう明るく元気にお店を利用してくださっていた方もいろいろな事情があって、まあ、お店を利用することができなくなると、そういったこともやはり、十二分に考えられるような、もうそんな感じですよね、本当に。まあなんか世界中を見渡しても戦争がずっと終わってなかったりだとかするように、僕らの日常生活っていうのは明日当たり前のように来るかどうかわからないようなところに差し掛かり始めたのかなと思ったりしています。つい先日も飛行機が撃ち落とされたり、着陸ができなくって、結局その事故に発展してしまって大きな災害になったりとかしてますけれども、今日大晦日をこうして迎え入れてることについては本当にまあなんか諸手でありがたいなと思います、本当にそう思います。元日、明日も明後日もね営業しますが、今日はまた特別大晦日はね、夜に来ていただくお客様はみんなよく知った方ばっかりで、顔が見れて嬉しいだろうなというふうに個人的には思っています。なので大晦日、イルピアとカミヤがご予約いただいている皆さん、今日は存分に一緒に楽しみたいなと思います。お酒をねちょっとね控えながらしないと元日また営業できなくなっちゃうんで、ちょっと気をつけながらちょっと過ごそうかなというふうに思っております。はい、ちょっと駆け足でまとめるような形になりましたけれども、これランチまた今準備しながら、鶏肉のファルシーを作りながらですね、サラダの準備をしながらですね、お話ししてまいりました。皆さんにとって、2024年振り返る機会になればいいなと思いつつ、2025年もまた明るい1年に、できますように。もし2024年大変だったなというふうに思う方があれば、2025年は少しでも良くなるように祈っております。なんかのね、本当になんかのちょっとした気分転換にイルピアと神谷川を使っていただければ、本望でございますので、本当になんかいいきっかけにしていただけるように、そんな風に考えてもらえるようなお店であるように、努めてまいりますので、どうぞまた変わらぬご愛顧よろしくお願いします。なんか最後だけ商売人っぽいね。 ね、私あのここにおりますのでね、はい、イルピアトルおりますので、気軽に覗いてください。本当になんかそういうことだと思います。はい、皆さんにとって2025年も良い1年でありますように祈っております。パーソナリティトニーから皆さんへの今年最後のリクエスト曲でございます。ぜひ検索して聴いてください。もう今年を締めくくる曲はこれしかないなというふうに思いましたので、どうぞ検索して聴いてください。ユキでジョイ昔の曲じゃねえか。いい曲なんでね、ぜひ検索して聴いてください。皆様またお耳で会いましょう。2024年ありがとうございました。そして2025年明るく迎えましょう。トニーでございました。それではまた、アディオス、良いお年をお迎えください。